皆さんこんにちは。ツッチのどこでもライブエピソード22、第22回目のポッドキャスト、ホストは私ツッチこと筒井由紀子がお届けします。今日はオープニングテーマなしでいきなり入ったんですけれども、実は最近ちょっとなんかすごくバタバタしていて、このポッドキャストも1週間に1回週末のね、アップのはずなんだけれども、なんかどんどんどんどん間延びして2週間に1回の割合になってるような感じになってますね。なんか今本当になんだろうな、ピアノのあの伴奏がありまして、そのピアノの伴奏がね、本当必死な感じで練習している状態、あとなんかいろんなことがこうあの重なって、やるべきことが重なってしまって、結構ね頭の中がいっぱいいっぱいになってるような状態です。時間とかはね、まあなんかあの多分うまくこうタイムマネジメントすればなんとかなるとは思うんだけれども、やっぱりそのタイムマネジメントするにしても頭がちゃんと働いてないと、で身の回りがきちんとこう整ってないと、なかなか思うようにならないもので、ちょっとその辺もね頑張んなきゃなとかって思うんですけれども、皆さんはこのポッドキャストをしばらくお休みしていた間、元気でお過ごしでしょうか。もう本当に世間は7月になってしまいました。早いですね。で今日のカルチャーネタは、この間ちょうどあの Facebook でね、みんなのプロフィール写真がレインボーカラーに変化しているのをあの皆さんも見たと思うんですけれども、私もあれなんでだろうと思ってたんですよ最初。でちょうど6月の最後の週って、だいたいあのプライドウィークって言ってゲイパレードが行われるあの週末っていうかその週になるので、それでかなとか思ってたんだけれども、6月20日にアメリカであの同性婚が認められたっていうニュースがありましたね。であのそれちょっと私2日後ぐらいに知って、であのレインボーカラーズってそれでだったのかと思って、あのレインボーカラーってよくあの、ね、あの同性愛の象徴みたいな感じで使われてるんだけれども、で後からね私も便乗して自分のプロフィール写真をレインボーカラーにしたのはいいんだけれども、後からあアメリカで同性婚が認められたかなのかとか思ったこと、それについてちょっと今日のカルチャーネタ、同性愛とプライドパレードについて、このテーマで話したいと思います。でそのプライドパレードっていうのが、あの私結構ねあのカナダでいた時にその思い出がありまして、ちょうどそのまあさっき6月20日にアメリカで認められたっていう話をしたんだけれども、ちょうど10年前、2005年の6月20日って、私あのカナダのトロントに住んでたんですね。でカナダのトロントでその日に、まさにその日にプライドパレードで私ボランティアをしたんですよ。でそのボランティアがねすごくあの印象に残ってたので、その話もちょうどしたいなと思ったんですけれども、まずあのプライドパレードって多分 YouTube とかネットとかで皆さんも見たことあるとは思うんだけれども、なんかもうゲイの人たち、まあ、必ずしもゲイじゃなくちゃいけないってことはないんだと思うんだけれども、あの同性愛支持者、まあ、そういうパレードをね、なんかもうド派手な格好をして街中をこう歩くわけですよ。でそれ私、まあ、向こうに行くまでそういうことがあるってこと知らなくって、でとにかくトロントってすごく文化が集まる都市で、なんかそれこそさっき言ったアメリカって、あのカナダの方はずっと前から2003年にあのオンタリオ州で同性婚が認められて、それをきっかけにもう本当に BC 州だったりとかケベックだったりとか、もういろんな州があの同性婚を認めて、で今はカナダ全土がもう同性婚で、もう2005年には認められてるんですよ。でもアメリカは今までずっと認められてなくて、でどれか一つの州で認められたっていうよりも、いきなりもう 全土アメリカ全土で認められたってことだったんだけれども、その、まあ、カナダからだいぶ遅れを取って同じ北米なんだけれども、あの認められた。でその背景にはその アメリカって案外そのカナダに比べるとそこまでこう、まあ、言ってみれば自由じゃないっていうふうに言われてて、私がそれで聞いたんだけれども、あの例えば今までそれでアメリカでじゃあ同性愛者はどうしてたかっていうと、どうしても結婚したい人はカナダに渡ってカナダで結婚してたらしいんですよ。で2005年に私そういう映画があってそれを見たんですけれども、ちょうど Google とかで探すと出てくると思うんだけどね、あの Escape to Canada っていう、あれカナダ映画なのかな、多分カナダ映画だと思うんだけど日本未公開なはずなんですよ。でその映画が2005年に公開された時に私カナダで見てたんですけど、まあカナダって言ってみればそのまあ、美しくてただ自然がいっぱいあって比較的なんだろう、もう平和で言ってみればまああのつまんない国みたいな感じで囚われてたのが、実はすごく同性婚にも理解があるし、あのいろんな文化の人たちが比較的あの自分の、あの文化そのままでそれぞれが自由に生きれる国、人種のモザイクって言われてるんだけれども、あのカナダの国家にそれを無理やりねじ込むっていうか、その一つの国家の中にやり方を全部収めるっていうよりは、もうその中でいろんな人がこうモザイクみたいな感じで自由に自分たちの文化で生きていきましょうみたいな国で、でトロントって特にそういうあのいろんな例えば中東だったりとか、もちろんあのヨーロッパの方に近いのでそちらの方の方たちもいるし、本当に、まあ、アジア人ももちろんのこといるし、すっごいいろんな文化が混じり合って共存しているような国でも、アメリカってどっちかっていうとアメリカその大国家の一つにあのいろんな国の文化を収めるみたいな、だからあの一つに統制するというかまとめようとする国っていう話を聞いたんですよ私は。なのであのどっちかというとカナダの方がだいぶアメリカに比べてあの緩かったりとか、結構あのみんながこうリラックスしてこう自由を楽しんでるような国で、私もそれで結構なんてこの国の人たちはこんなに自由気ままなんだろうっていうふうにびっくりしたんだけど、でその話をそのプライドパレードに戻すと、なのであのトロントっていろんな層のカルチャーが集まってる一番大きい都市なので、本当にいろんなフェスティバルとかあのいろんな、ね、その文化を見にあちこちに出かけてたんですよ、トロントに行った時に。でプライドパレードも本当にあこれは絶対面白いと思って、でボランティアに申し込ん でその時役割がモバイルマーシャルっていう、あの言ってみるとそのパレードを一緒に歩いて、でその歩く人たちを誘導するっていう係に割り当てられたんですね。なので本当になんだろう、もう超ド派手なあのもう大変な格好をしている人たちをこっちですよ道こっちですよとかでちょっともうちょっと早く歩いてくださいみたいな感じで誘導しつつ、本当にこう一緒にこう歩いてお客さんたちにこう、まあ、手別に振らなくてもいいんだけど私は振ってたかなあーみたいな感じ ですごいあの美味しいポジションというか、まあ、パレード全体はだから見れないんだけどね、結局は自分が一緒に歩くわけだから。でそのパレードがすごくって、それこそさっき YouTube とかで見たことあるかもしれないって言ってたんですけども、ああいう風なね、YouTube とかある程度その規制があったりとかすると思うのでどこまであの映像を出してるかがわからないんだけど、多分個人のいろんな方が出してるブログとか見るともうもろ写真が載ってたりするかもしれないんだけど、結構すごいんですよ格好が。でこれどこまで許されてるんだろうって感じなんだけれども、まあ、ゲイパレードだから許されてるのか分かんないけど、もう全裸で歩いてるんですよね。でもその全裸で歩くのは比較的あの年配の方が逆に年配の方がすごい弾けてて、多分若者はある程度こうまだこうなんだろうね、ちょっと恥じらいがあるっていうか、あの、まあ、恥じらいがあるっていうレベルの格好ではないんだけど、あのギリギリ際どいところだけは隠してるみたいな、まあお尻は出してるけど、あのそのもの自体はなんとか隠してるような状態は若者はするんだけれども、あの比較的おじさま、おじいさま、 あとはおばさまの方たちってもう見事に全てさらけ出してパレードに参加してたりとかして、まあ私はその人たちをこう一番最初にあの目の前でこう見た時は比較的こう後ずさりぐらいした感じだったんだけれども、まあ一日中一緒にパレードで歩いてたらもう最後の方にはもう何も怖くないみたいな感じで、もうかなり慣れて、もうどんな格好しようか、ああそうだねみたいな、なんか当たり前みたいな感じになってたんですけども、あのもう本当にそういう状態だったなと思って、なので今多分トロントとかは結構そうやって比較的ね大きいと思うし、東京のプライドパレードとかは多分でもそこまでやったらダメですよね、さすがに。だから多分その国によってだいぶだいぶパレードが違うとは思うんですけれども、もし、まあ、今年は多分大体終わったかなって感じだとは思うんだけれども、大体6月の最終の週に大概の国ではやるはずなので、まあ、少なくともカナダは確かそうだったので、もしね、来年とかチャンスがあれば、ぜひプライドパレードをどこかの国で、まあ、東京でもやってるので、時期は多分ずれてると思うんだけれども、楽しいのでぜひ参加するか 参加してみてください。まあそれかね、普通に見るかなんだけど、でも東京のプライドパレードも見てみたいけどね。で、まあ同性愛について、皆さんって同性愛についてってどういう意見を持ってらっしゃるのかなと思って、なんか多分自分は昔は比較的やっぱりそういうのってどっちかってもマイノリティだったっていうか、ちょっとタブー視してた部分はあったのかもしれない。でも例えばなんだろうな、よく中学校とか、まあ、高校とか、まあ、小学校の時はわからないけど、部活とかやってるとすごくかっこいい先輩がいたりとか、それは同性でもそうだし、で自分もね、実際中学校の時にすっごいなんか一度だけなんだけれども、女の子にすごくドキドキしたことがあって、なんか一人すごいツボにはまる人がいたんですよ。でその子と話すとね、すごく自分がドキドキして顔真っ赤になってたのが思い出されるから、あれはもしかしてその傾向があったのかなみたいな感じで、実際自分ってなんかこうあんまりこう女したのって苦手で、どっちかっていうとすごく男の子になりたかった時期っていうのがすごめちゃめちゃあって、あれもちょっと何だったんだろうと思って、だからなんだろうね、改めてこう自分のその女性性だとか、まあ男性の場合は男性性を振り返ってみた時に、なんか自分の中でのその男女の比率っていうのかな、それって女だったら必ずしも女ではないと思うし、自分もかなり男の部分は持ってると思うし、だからそれってやっぱりこう女性とか男性の体を持って生まれたからそうとは限らないところは結構あるとは思うんですよ。だから同性愛って、まあ、そんなになんか珍しくもないし特別なことでもないんだろうなとか、ね、まあ、例えば私の同じ学校だった友達はすごくこう男性に嫌な思い出があるらしくって、まあ誰でもね、一度や二度はそれで嫌な思い出はあるんだろうけど、でもそれが結構トラウマになって、でもう男性はいいみたいな、で女性に行った子が、もう列に転校した子がいたりとか、あとはなんか同じ職場の人でもいたな、そういえば。彼はまあゲイだったんだけど、私はまだその時今よりもずっと若くて、もう本当に何だろう、20代本当前半の時に初めてそういうふうな周りにゲイの人が実際にいるのを発見して、で結構その時はおおとかって本当になんか身の回りにそういう人がいるなんてとかって思ってたんだけれども、結構なんかやっぱいますよね。で皆さんすごい真剣にやっぱり恋愛されてるから、今回ねその同性婚がアメリカで認められたってことはいいことだと思うし、まあ、自分には今のところ自分は結構ストレートなので直接関係ないから、本当にこうあよかったっていうふうになんかすごいこううわーっとは思わないけど、まあ、そういう人たち を考えるとよかったねと。で、まあ日本でとか認められてないと思うし、まだかなり、認められてない国はたくさんあって、で、まあ多分その反対意見としては、なんだろう、まあ、子供を産むっていうことがまず、子供を産むっていうかその生殖機能を考えた時に、やっぱり男女が結びつくっていうのは、まあ比較的ね、自然のって言ったら変だけど、何が自然なのかってことになるんだけれども、まあなんか生殖本能で考えるとやっぱりそういうふうなことですよね。結婚って男女が結婚する、だから反対する人の意見も確かに分からなくはないんだけれども、なんかそこがなんだろうね、その統一するためのその法律とかそういうので難しいとこなんだろうなとは思うんだけれども、でもいずれにしてもその選択のね、自由を与えることは私はすごい個人的には間違ってはいないと思うし、いいことだと思うし、あとは本当に、まあ、さっき言ったその、もう反対意見がその男女がね、なんかもともとはその生殖機能を考えた上で結びつくものだっていうふうに捉えるのであれば、今子供できない人だっているし、もしくは本当に産まない選択をする人もいるかもしれないって、それを考えるとじゃあ、まあ、同性同士結婚するのは何かそれとち、なんかね、何がこう、なんか反対なんだろうっていう風な感じもしないでもないかなって感じがする。だから、まあ正しいか正しくないかっていうか、本当に選択の余地があることはいいことだなっては思うんだけど、あと、まあ結婚制度そのものについても、まあ話をちょっとそこから発展するんだけれども、例えば、結婚するっていうのは、まあ家族だったりとか、その親族全員を、こう、ある意味巻き込んで、もう契約を交わすってことになるんだけど、例えばカナダだと、コモンロー制度っていうのがあって、まあその親族を巻き込んでとか、契約の上でってことはないにしても、一緒に同棲をして、まあ、この前の同棲っていうのは、一緒に住むっていう意味での同棲なんだけど、一緒に何年か住むと、もう本当に、彼らはパートナーっていうふうに、もう、法が認めてくれるっていうか、それで例えば、相続のその、ね、お金に関することだったりとか、それも、もう本当になんだろうね、単なる、ただ付き合ってるだけの人じゃなくて、ある意味その家族としてその家の持ち分とかなんか取り分とかそういうのも全部その法律でも認められるんですよね。だからそれを考えると、なんかカナダで本当にやっぱり結婚しないで子供を持って一緒に住んでる人っていうのがたくさんいて、そういうのを実際見てきたので、ある意味ね、そこまでしたならなんで結婚しないんだろうって思うし、逆にその結婚してるのに対してコモンロー制度があるのになぜ契約を交わしてまで結婚するんだろうって、なんか両方のその考え方のね、なんか、まあ、それも正しいか正しくないかじゃなくても個人の選択になるんだけど、なんかその辺がね、私はこう自分の中で考えがまとまらなくて、なんかある意味なんだろうね、こう、もっと軽く考えると、男の人と女の人がすごい好きだって言い合って、付き合おうって言わないのと同じなのかな、みたいな。もっとそのライトバージョンみたいな軽い感じにすると、なんか、例えば中学校の時の恋愛とか、そういうのって、付き合ってくださいとか、まあ向こうの海外の恋愛事情はあんまりその中学生とかわからないんだけどね。なんか、まあ日本だったら付き合ってくださいとか、実際そういうのがあって、じゃあ付き合いました、みたいな感じで始まったりするっていうパターンが多かったと思うんだけれども、大人になってくるとあんまりそういうふうな、なんだろう、言葉で確認し合うよりも、なんかこう、その流れでっていうか、なんか一緒にいるのが自然になってきたなって、もしかしてこれって付き合ってるのかなって。で、一応確認するときは確認するし、もしくはなんか確認しないまま何なんだろうってもやもやしながら続くこともあるかもしれないじゃないですか。だから、ある意味その付き合ってくださいってちゃんとこう、付き合いましょうって約束を交わすのが結婚。まあ、次元は違うんだけど、で、まあ別にその約束はしないけれども、一緒にいることには変わらなくて、いつも一緒にいる、住んでるっていう。 なんかそれを考えるとね、本当に何だろう、何なんだろうっていうふうに思ってきて、で、まあ、一緒にだって住むっていうこと自体もね、その別に付き合ってるから住むっていうことだけじゃなくって、なんかルームシェアっていうのがすごいもう本当に一般的なので、他人と住むことっていうのがそこまで珍しいことじゃないし、本当に珍しいことじゃないどころかも普通だし、まあ、男女が例えば2人で住んでる人だっているわけなんですよ、ルームメイトとして。全くカップルじゃなくても。だから実質一緒に住んでることには変わらないわけじゃないですか。なんかそういうね、なんかこう自由すぎる上での何かよくわからないことっていうのがすごくあったなって思いますね。まあ話はね、ちょっと違うかもしれないけど、結婚とかその同棲ってしっかりしてるものからルームメイトっていうのは全く別物なんだけれども、ある意味そういうふうにできちゃう文化があるから、なあなあにできるってこともありますよね。で、その時に私ルームメイト一緒に住んでた年上の男の人がいたんだけれども、彼と一緒に住んだ後に、まあ、彼はその時付き合ってた女性と同棲してたのかな、確か。で、結婚の経験も過去にはある人で、子供もいるんだけれども、まあ、離婚して彼女と同棲してるみたいな。で、その人にね、聞いてみたんですよ。その離婚して、その同棲して、その同棲相手と結婚したくない理由は何みたいな。そしたら彼は一度その結婚して離婚した経験があるからっていうのもあると思うんだけれども、彼が言うにはね、人間は変わる生き物なんだみたいな。その人の価値観っていうのはどんどんどんどんその人の経験によって変わっていって、ずっと生涯同じってことはありえないから、結婚したところでなんかそこの時点では価値観が一緒だかもしれないけど、それから年月を重ねるにつれてどんどん違う方向を向いていくこともあるじゃないか、だかって言ってて、だからもう今は結婚とかは僕はもうしたくないし、自分がその時に一緒にいてすごく快適っていうか、すごい一緒にいて居心地がいい人だったらもうずっと住んでいきたいし、もしそれがどこかで合わなくなったら別に一緒にいる必要もないからみたいな。まあだって、まあ確かにそうだし、だから結局そういうことなのかなって。その縛るものが何もない、契約を交わす必要がないところだと人間は自由でいられるわけなんだけれども、でもある意味その子供を作ったりとかね、なんかやっぱり家族っていうものへの責任って考えると、そのじゃあ果たしてその簡単に離婚したりくっついたりね、別れたり、あとなんか知らないけど前の旦那のその前の旦那の子供みたいな感じで子供ばっかり、なんか相手が違う子供がどんどん増えていたりとかね、そういう風なのってじゃあみんなが幸せなのかって言ったらそれもよくわからないし、まあだから選択するっていうことはもうみんなが幸せである選択をその時その時で取ればいいから、まあ悪いとかこれが正しいとかっていうことでは解決できないところなのかなっては思うんだけど、で例えばその婚活に対して、で、まあ、自分自身は本当になんかもう本当婚活しないとやばいんじゃないのって、世間一般から見るとそういう年代をなんかもう差し掛かってるどころかっていう話のレベルまで来てるんだけれども、でも婚活って自分にとってはすごくよくわからない分野っていうか、その全部の過程をすっ飛ばして婚活するっていうパターンがよく見られるじゃないですか。とにかく結婚したい、なんかとりあえず今好きな人もいないけど、もう結婚相手が欲しいとか言って、なんかそれってすごくなんか自分にとっては謎で、別に全然それを否定してるわけではないし、もちろん結婚したいって人は別にそういう人の価値観だからそれはいいんだけれども、自分にとってはそのなんかまあ同棲したりとかね、そういうふうな話を聞いたりとかして、だから結婚制度そのものに対しての謎っていうか疑問っていうか、なんだろう、どういう選択がじゃあ果たして一番ベストなのかなっていうのが自分の中でまだはっきりこう よく分かってない状態なので、婚活っていうその活動自体がね、なんか本当にだってもう全ての過程が何もないじゃないみたいな、誰かを好きになってその人と一緒にいたいから一緒に結婚するんだっていうその過程がなくても本当にって、なんかもう商品物色してるってことでしょ、なんかお金がどうのとか、あの価値観がどうのとか、まあでも選ぶは選ぶ対象がいなければ恋愛もできないってことになるんだけどね。なんかでもなんかね、そのもう結婚を煽るっていうか、なんかそういう風潮にいまいちこうなんかついていけない感じがして、なんかもう本当に自然に誰かを好きになって、なんか一緒にいたいからっていう、もうそこの過程っていうかね、結婚自体がどうのじゃなくて、もう本当にそこが一番大事なんじゃないかなって自分の中ではあるから、多分例えばもしこの先結婚しないにしても、私はそれでいいかなって思うし、逆にそのすごくこの人だったら一緒に住みたいって本当に思える人がいる時こそが、なんかまあそれみんなそうだと思うんだけどねだからもしかしたら結婚するかもしれないし、結婚じゃなくてそのずっと同棲の形を取るかもしれないし、でもそれがどっちが正しいかっていうのは本当に謎、もう答えが出せないまま、なんか必ずしも結婚したくないっていうそのずるさがあるから同棲してるわけでもないと思うし、その辺はやっぱりこうその時に判断を下していくしかないのかなみたいな、どう思いますか？なんか、まあ、日本にはない制度なんだけど、コモンロー制度って、まあ、その同性婚の話から普通の一般の結婚ネタだから、今までって多分その同性愛者ってコモンローっていう形がすごく多かったと思うんですよ。あのアメリカではコモンロー制度があったかどうかは分からないんだけど、まあ、普通に同棲して結婚しないっていうカップル、まあ、できないカップルも多かったと思うんだけど、なんかある意味そこになんだろう、究極の純愛があるような気もしないでもないけどね、本当。ということで、なんだかんだ言ってこんな話題だけでも30分話した予想外の展開になっちゃった、早く終わらせようと思ってたのに。ということで、あと七夕が近いので、ちょっと今日最後に一曲歌って終わりにしたいと思います。入ってるかな、ちゃんと。ちょっとこの曲を歌うのは本当になんかある意味1年に1回しか歌わない歌になりつつあるんだけれども、2011年の7月6日に作った歌で、これ実は、まあ、七夕の歌なんですけれども、あの織姫と彦星が会う日なんだよっていう歌で、である意味そのうちの祖母がちょうど2010年の七夕の日に亡くなったんですよ。なので七夕ってうちの祖母の命日に当たるわけなんだけれども、でうちの祖父が戦争で兵士だったんですけど、あの遠い国で亡くなって、でうちの祖母は毎日毎日こう、まあね、仏様に手を合わせて拝んでたんだけど、七夕の日に亡くなったから、あきっとおじいちゃんに会いに行ったのかなみたいな、だからそこで織姫と彦星のその伝説にかけて、まあ、あのうちのばあちゃんの歌でもあるわけなんだけれども、それ本当にこの時期にしか歌ってない7th of July っていう曲を最後に歌って今回のポッドキャストを終わりにしたいと思います。久しぶりにちょっと練習なしでいきますね、ウクレレで七夕の歌 7th of July。抜けて会いに行くの、も
し雨が降っても大きな橋を作って月に照らされるまま渡ってみせる暗い世界の中の瞬く流星君がどこにいるのか分かっているから空白の時を超えて今日だけは見失わない一つの輝きを求めるのこの大切な日 7th of July We'll be together all night Rain or shine そう今夜君に会いに行くの星の足跡たどり会いに行くの君が旅に出てからなんとかやってきた溢れる思い出を隠してきたから数えきれない夜を越えて Yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Mm, da, da. Mm, oh, 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 いくつもの星の中君の光だけが私の色と重なり合うのだって今日は 7th of July 今日だけは見失わない一つの輝きを求めるのこの大切な日 7th of July We'll be together all night 枕な闇の中で一つの輝きを見つけるのやっと君に会える 7th of July We'll be together all night Rain or shine Rain or shine そう今夜君に会いに行くの
ありがとうございます 7th of July というオリジナル曲でした 七夕の日に織姫と彦星が会うという歌でした。今日もポッドキャスト土のどこでもライブ聞いていただきましてありがとうございます。本当になんか簡潔なトークとジングルなしのもう全くね番組ジングルが今回ないバージョンになったんですけれども、皆様良い七夕をお過ごしください。また来週はねちょっとねバタバタしてるからもしかしてまた再来週になるかもしれません、次のアップデート。それまで良い1週間をもしくは2週間をお過ごしください。じゃあね、土でした。バイバイ。Have a good week.